お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから出エジプト記の学びを続けてお送りしております。今回のテーマはイスラエルの解放のためのモーセの訴え、イスラエルの重荷が増される、モーセの祈り、モーセの祈りに対するエホバの答え。今日の聖書の箇所は出エジプト記5章1節から23節と6章1節から5節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
エジプト記5章の学びを続けていますが、ここで災害の簡単なアウトラインを見てみたいと思います。まず水が血に変えられる災害です。出エジプト記7章19節から25節にあります。エジプトの地の肥沃さはナイル川が肥料と水をもたらしてくれることに頼っていました。ですからこの川はオシリス神という偶像の神にとって聖なる川でした。このオシリスという偶像のすべてを見渡す目は、エジプトの多くの絵画の中に描かれています。毎年春になって川が死から命をもたらすときに、異教の儀式が行われました。水が血に変えられたとき、川は命ではなく死をもたらしました。しかしエジプトの賢者たちは、彼らの魔術によってこの災害を真似しました。二つ目の災害はカエルの災害です。出エジプト記8章1節から15節。メンピスで最も美しい神殿は醜いカエルの頭をした女神ヘカの神殿です。エジプトで聖なるカエルを殺すのは犯罪でしたが、この災害の時にすべてのエジプト人たちの家の中、ベッドの上、食べ物の中、そして足の下のどこででもカエルが現れたとき、彼らはカエルに辟易したことでしょう。しかしエジプトの賢者たちもこの災害と同じことをしましたが、それは彼らの奇術か何か手品の道具で達成されたものだったと思います。3番目の災害は、ブヨ、英語ではシラミと訳されていますが、この災害です。出エジプト記8章16節から20節。エジプト人たちは土の神、ゲブという偶像を礼拝していました。でも、神様の道からによって、聖なる地の塵は皆、エジプト全土でブヨとなったのです。ゲブという偶像の神にとって、聖なるものである土が、今彼らが厭うものになりました。パロはこの災害が取り去られるようにと願いはしませんでしたし、エジプトの魔術師たちにはこの害悪を再現することはできませんでした。彼らはこの災害をもたらした方がエジプトの神々に勝った方であると認めたようです。四つ目はアブ、英語ではハエと訳されていますが、この災害で、出エジプト記8章20節から32節です。アブの群れは、実際は聖なるカブトムシの一団だったのではないかと考える人たちもいます。そしてケパラは、カブトムシの偶像の神でした。カブトムシ、または神聖なコガネムシは、エジプトの墓に見られ、永遠の命を象徴しています。これらのカブトムシは、太陽神であるラーの神にとって聖なるものでした。五つ目は家畜の伝染病の災害です。出エジプト記9章1節から7節。エジプトが今までに建てた神殿のうち、 2番目に大きい神殿はメンピスにあり、黒い牛アピスという偶像を礼拝するものです。この災害でエジプト人たちは病気の牛を拝むようになったわけです。6つ目は種物の災害で、出エジプト記9章8節から17節。エジプトのすべての宗教の祭司たちは、きれいな体をしていなければなりませんでした。神殿で使えるためには、体にシミも傷もあってはなりませんでした。この時期、エジプトの礼拝は一時停止になりました。なぜなら、すべての祭司たちに種物ができたからです。誰も、どこにも使えることができませんでした。これは実際、エジプトの宗教全体に対する神様の裁きでした。7つ目は雹の災害で、出エジプト記9章18節から35節。神様は自分の領分で全く力のない空の女神に対して、雹の災害をもってご自分の力を実演されました。八つ目はイナゴの災害で、出エジプト記十章一節から二十節。イナゴの裁きは昆虫の神たちに対するものでした。イナゴの災害は、すなわち収穫が呪われていることを意味しました。旧約聖書ヨエル書と新約聖書黙示録にもあるように、これは神様の裁きの証拠でした。九つ目は、暗闇の災害で、出エジプト記10章21節から29節。神様は礼拝されている主神である太陽の神ラーに対抗して、暗闇をもって対抗されました。エジプトの遺跡で最もよく見つかるシンボルは太陽の円盤です。暗闇の災害はラーの全くの無力さを示します。そして最後に十番目の災害は、ウイゴの死で、出エジプト記11章から12章36節までです。エジプトの宗教によれば、ウイゴはエジプトの神々に属するとされていました。言い換えれば、神様はエジプトの神々のために特別に分けられていたものを取り去られたというわけです。神様はエジプト人たちに、ご自分がどういうお方か教えられました。また神様はご自分が誠の神であることをパロに悟らせようとしていたのです。そして神様はご自分の民が自ら進んで神様を自分たちの神として認めるところまで彼らを連れてきておられるところでした。これはイスラエルをエジプトの束縛から解き放つための最後の裁きの技でした。エジプトにもたらされたこれら一つ一つの災害には、神様の明確な目的があったことを理解することがとても大切です。神様はエジプトの神々に対して具体的な裁きを行われたのです。神様は預言者イザヤを通して、一つ一つの偶像がエジプトから消え去る日が来ることを予告しておられます。そして今日、エジプトはイスラム教国となっており、一切の偶像を許可しません。神様がそうなると言われた通り、エジプトからすべての偶像が消え去りました。さて、五章においてエジプトの神々との具体的な戦いが始まりました。出エジプト記五章一節。その後、モーセとアロンはパロのところに行き、そして言った。イスラエルの神、主がこう仰せられます。私の民を行かせ、荒野で私のために祭りをさせよ。荒野で神様に生贄を捧げるというのが、イスラエルの自由への第一歩でした。モーセとアロンは、パロの前にいきなり走って行って、私の民を去らせなさい。私たちはエジプトを去って約束の地に行くからとは言いませんでした。彼らは単にイスラエル人たちが荒野に行って礼拝することを許可してほしいと願い出ただけでした。彼らはパロに 少しずつイスラエル人を去らせる心の準備をさせようとしていたのです。さて、これに対してパロの反応を見てみましょう。二節。パロは答えた。主とは一体何者か。私がその声を聞いてイスラエルを行かせなければならないというのは、私は主を知らない。イスラエルを行かせはしない。私の民を去らせないという言い回しは、かつて映画で有名になったことがありますが、主とは一体何者かという質問も同時に有名になっていたらよかったと思います。これはすべての質問の中で最高の質問です。というのは、人が解放される前に主を知らなければならないからです。パロは二つのはっきりした意見を言いました。一つ目は、私は主を知らない。そして二つ目は、私はイスラエルを行かせはしない。ほんの短い間にパロはとんでもない方法でイスラエルの神様と知り合いになり、結局彼はイスラエル人を去らせることになります。三節。すると彼らは言った。ヘブル人の神が私たちにお会いくださったのです。どうか今、私たちに荒野へ三日の道のりの旅をさせ、私たちの神、主に生贄を捧げさせてください。でないと主は疫病か剣で私たちを撃たれるからです。神様は私たちが神様を礼拝することを望んでおられます。神様は私たちが今この一歩を踏み出さないなら、私たちを裁かれるのです。四節から五節。エジプトの王は彼らに言った。モーセとアロン、お前たちはなぜ民に仕事を辞めさせようとするのか。お前たちの区域に戻れ。パロはまた言った。見よ。今や彼らはこの地の人々よりも多くなっている。そしてお前たちは彼らの区域を休ませようとしているのだ。モーセは同胞たちと大きな集会を持っていました。彼らは落ち着かずエジプトを去りたがっていました。パロはこのことで起こる問題を察知しました。パロの答えは、彼らをレンガ製造所へ帰らせろというものでした。パロはその通りに行い、同時に彼らの労働を増し加えました。そしてパロは監督と人夫頭に命じます。6節から8節。その日パロはこの民を使う監督と人夫頭に命じていった。お前たちはレンガを作る藁をこれまでのようにこの民に与えてはならない。自分で藁を集めに行かせよ。そしてこれまで作っていた量のレンガを作らせるのだ。それらを減らしてはならない。彼らは怠け者だ。だから私たちの神に生贄を捧げに行かせてくださいと言って叫んでいるのだ。パロはイスラエルが休みを欲しがっていると思いました。もし休みが欲しいと思っているのなら、奴らは十分に働いていないのだとパロは決めつけます。そのため藁は与えられなくなり、しかも彼らは同じ数だけのレンガを生産しなければなりませんでした。彼らの毎日の勤めが増えたので、彼らの労働条件は最悪のものになりました。15節から21節。そこでイスラエル人の人夫頭たちはパロのところに行き叫んでいった。なぜあなたのしもべどもをこのように扱うのですか？あなたのしもべどもには藁が与えられていません。それでも彼らは私たちにレンガを作れと言っています。見てください。あなたのしもべどもは撃たれています。しかし行けないのはあなたの民なのです。パロは言った。お前たちは怠け者だ。怠け者なのだ。だから私たちの主に 生贄を捧げに行かせてくださいと言っているのだ。さあ、すぐに行って働け。藁は与えないが、お前たちは割り当て通りレンガを納めるのだ。イスラエル人の妊婦頭たちは、お前たちのレンガのその日その日の数を減らしてはならないと聞かされたとき、これは悪いことになったと思った。彼らはパロのところから出てきたとき、彼らを迎えに来ているモーセとアロンに出会った。彼らは二人に言った。主があなた方を見て裁かれますように。あなた方はパロやその家臣たちに私たちを憎ませ、私たちを殺すために彼らの手に剣を渡したのです。イスラエルの子らは彼らの重荷が増やされたのをモーセとアロンのせいにしました。彼らはこの二人が自分たちを助けてくれるよりも、かえって邪魔をしてパロに自分たちの生活を耐えられないものにする口実を与えたと言って激しく糾弾したのです。22節から23節。それでモーセは主のもとに戻り、そして申し上げた。主よ、なぜあなたはこの民に害をお与えになるのですか？何のために私を使わされたのですか？私がパロのところに行って、あなたの皆によって語ってからこの方、彼はこの民に害を与えています。それなのにあなたは、あなたの民を少しも救い出そうとはなさいません。モーセはせっかちでした。彼は神様に不平を漏らしています。私はあなたの指示に従って、彼らを解放するためにここにわざわざ下ってきたんですよ。でも彼らを去らせる代わりに、パロはイスラエルの子らの生活をもっと困難にしただけじゃないですか。この時モーセは神様のご計画の全体像を見ることができませんでした。でも神様はご自分の計画をやり遂げるためにゆっくりと、しかも忍耐深く働いておられました。6章では神様はモーセとイスラエルの子らを励まし、彼らを解放するというご自分の約束を新たにされます。神様はモーセにもイスラエルの子らにもエジプト人たちにも、そしてパロにも時間をかけて教えることがたくさんありました。さて、6章の学びに入りますが、ここにはモーセの祈りに対する神様の答えとイスラエルの一部の系図、そしてモーセの証明が新たにされることが記録されています。6章は5章の最後の部分の続きです。災害がエジプトに襲いかかる時が間近に迫っています。神々の戦いがまさに始まろうとしています。モーセとアロンとイスラエルの長老たちが最初にしたことは、パロに、アラノに3日の道のりを行って主に生贄を捧げる許可を願ったことでした。しかしパロの答えはノーでした。なぜなら彼は主を知らなかったからです。そしてパロはイスラエル人の重荷を増やしました。そしてイスラエルの子らはモーセに不平を言い、モーセはそのせいで神様に不平を言いました。この時神様はモーセに、ご自分が誰であるか、ご自分がこれから何をなさろうとしているのかを示したいと思われました。アブラハム、イサク、ヤコブの神は、イスラエルのうめきを聞かれ、彼らを解放しようとしておられました。神様はモーセに、イスラエルの過去の歴史を見させ、神様がいかにイスラエルを保ってこられたかを理解させたいと思われたのです。神様は繰り返し繰り返しイスラエルへのご自分の愛と彼らを助けたいという思いを実践してこられました。神様は彼らのために何度も歴史のただ中に介入されました。神様は同じように私たちのためにも今日、私たちの人生のただ中に介入してくださいます。 もしかするとこれを聞いておられるあなたは、神様があなたの人生に具体的に働いておられるという確信がないかもしれません。しかし信仰を持ってあくまでも神様を信じ続けてください。ピリピ人への手紙一章六節にはこのように書かれています。あなた方のうちに良い働きを始められた方は、キリストイエスの日が来るまでにそれを完成させてくださることを私は固く信じているのです。ですから神様は今のあなたの必要をすべてご存知です。また神様はあなたの切羽詰まった状況をすべてご存知です。そして神様はエジプトでイスラエルを助けられたようにあなたを具体的に助けることがおできになります。独立した存在である方、エホバはモーセに励ましと希望と確信を与えるために彼に語りかけます。出エジプト記6章1節。それで主はモーセに仰せられた。私がパロにしようとしていることは今にあなたにわかる。すなわち強い手で彼は彼らを出て行かせる。強い手で彼はその国から彼らを追い出してしまう。エホバはモーセにご自分が主であることを語っておられます。神様は将来のために備えをする必要はありません。神様は独立した存在であって蓄えも必要がありません。神様は被造物の何にも依存されません。そして神様は何にも頼ることはありません。むしろすべての被造物はサポートを得るために神様に依存します。神様はモーセにも神様に依存してほしかったのです。二節から五節。神はモーセに告げて仰せられた。私は主である。私はアブラハム、イサク、ヤコブに全能の神として現れたが、主という名では私を彼らに知らせなかった。また私はカナンの地、すなわち彼らがとどまった在住の地を彼らに与えるという契約を彼らに立てた。今私はエジプトが奴隷としているイスラエル人の嘆きを聞いて私の契約を思い起こした。神様はアブラハム、イサク、ヤコブに現れましたが、その時にはエホバとして現れたのではないとモーセに語っておられます。エホバとしての神様はご自分の民をあがない、ご自分のものとして養子にされ、束縛から解放し、そして約束の地に導き入れようとしておられるのです。これらすべてのことで彼らは神様がアブラハム、イサク、ヤコブに示されなかった神様のご性質の一部であるエホバとしての神様を知るようになるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はイスラエルの解放のためのモーセの訴え、イスラエルの重荷が増される、モーセの祈り、そしてモーセの祈りに対するエホバの答えというテーマで、出エジプト記5章1節から23節と6章1節から5節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉は出エジプト記6章6節から30節、モーセの祈りに対するエホバの答え、その2、イスラエルの一部の系図、モーセの任命の更新、そして7章イントロダクションをお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。